新約聖書394ページピリピ人への手紙1章1節から11節をお開きいただければと思います。またこれ以外にも何箇所か聖書引用をさせていただきたいと思いますが、後ろにメモということでプリントを置かせていただきました。まだの方はお取りいただければ幸いです。ピリピ人への手紙を取り上げさせていただきました、理由でありますけれども、その1点目はピリピ人への手紙はコロサイ人への手紙と同様に獄中書簡の一つでありまして、パウロがローマで裁判を待っている間の丸2年自宅軟禁されていた状況の中で執筆されたものであります。自宅難民、軟禁と申しましても、裁判の結果どうなるかもわからない、囚人という立場でありまして、ローマの兵士に常に鎖でつながっているような、自由のない状態でありました。しかしそれは私たち現代人が仕事の時間的な制約や、さまざまな精神的なストレス、あるいは経済的な制約、健康上の問題、社会的な規範等の鎖につながれながら生活している姿と共通するところがあるのではないでしょうか。パウロは、そのような囚人という制約の中で、肉体的、環境的な制約の中にあっても、このピリピ人の手紙の中で喜びなさいと何回も語っておりまして、パウロは、霊的と申しますか、内面的信仰的には全く自由人であったと見ることができます。私たちもこの書を通して私たちを束縛しているさまざまな制約の中にあっても、いかにしたら、霊的内面的信仰的な自由を保つことができるかを教えられるのではないかと期待しております。それから本書を取り上げさせていただきました、理由の2点目ですけれども、当チャペルの今年の目標は聖なる祭司として歩むでありますけれども、このピリピ人への手紙の中には聖なる祭司という言葉は出ておりませんけれども、この書では大祭司であるキリストについて記されており、またキリストの心を自分の心とするということが進められておりまして、それはまさに祭司として必要なことであると思います。本書を学ぶことは今年の目標実現のためにも益になると思います。では本書に入りたいと思いますけれども、本文に入る前に本書の概要を簡単に確認したいと思います。まず本書の著者でありますけれども、それは一章一節にも書かれてありますけれども、使徒パウロでありますが、一節のところにはキリストイエスのしもべであるパウロとテモテからと記されてありまして、パウロは自分自身とテモテの名前を並列に挙げております。これはテモテがこの手紙の共同の著者として関わっていたことが示されているのではないかと思います。しかし手紙の本文中には、一人称単数である私が主に使われているのを見ますと、テモテはパウロの秘書であったり、また共同の働き人として執筆に参加し、パウロの言葉を代筆したりする立場であったと考えられます。続いて執筆時期でありますけれども、ピリピ人への手紙は、ローマでの最初の投獄の、終わり頃であったと見られておりまして、紀元の60年から62年頃と見られております。また執筆場所でありますけれども、それはローマで、一般的なそこでは投獄ではなくて 自費で借りて家に住むことが許されておりました。まあ、それはパウロがローマ市民権を持っていた、あるいは友達やまた有力な支援者がいたために、このような処遇を受けることが できたと見られております。使徒の28章16節には、パウロは監視付きの兵士がついてはいたが一人で生活することを許されたと書かれてあります。また本書の受け取り人でありますけれども、それはピリピ教会のキリスト者でありますけれども、ピリピ教会はパウロの第2回伝道旅行の際にヨーロッパ大陸で最初に設立された教会でありますけれども、その設立の経緯は使徒の働き16章に詳しく記されてありますので、時間がありましたらお読みいただければと思います。それでは本文を少しずつ読みながら教えられたいと思います。まず1節2節ですけれども、キリストイエスのしもべであるパウロとテモテからピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち並びに監督たちと執事たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますようにと書かれてあります。一節はこの手紙が、当時の、ギリシャローマ時代の、慣習的な手紙の書き方に従いまして、最初に手紙の差出人と受け取り人が書かれてあります。しかし手紙の差出人と受け取り人が誰であるのか、パウロは単に名前だけではなくて、差出人はキリストイエスのしもべであるパウロとテモテからと述べておりまして、しもべは、奴隷とも訳される言葉でありますので、自分たちはキリストに従う者でありキリストの奴隷であると、キリストに全く信頼を置いている者たちであると紹介しているわけであります。そして一方の手紙の受け取りにつきましては、キリストイエスにあるすべての生徒たちと記されてありまして、これはピリピ教会のキリスト者の信仰的道徳的な完成度を示しているわけではありません。生徒たちと書かれてありますけれども、神との関係によって与えられた立場身分を示すものでありまして、キリスト者は皆神聖な目的のために召されたものであり生徒とされたものであるという身分立場が示されているわけであります。そして受け取り人として監督たちと執事たちと記されてありますけれども、教会の指導的な役割を担う人々についての記述がありますけれども、設立されたばかりの教会がすでに霊的な指導とまた実務的な奉仕のために秩序だった体制を持っていたということがこのところから分かるのではないかと思います。続いて2節は挨拶の言葉が記されておりますけれども、パウロは形式的な挨拶をしているわけではありません。この恵みと平安という言葉は一般的に使われていた挨拶の言葉ではないんですね。当時ギリシャ語の文化圏では、挨拶として、喜びなさいとか、ご機嫌ようという、意味を持つ、改礼という言葉が使われていたわけでありますけれども、しかしパウロは、これと発音が似ている恵みという意味のカーリスという言葉に置き換えて使っているわけなんですね。また平安は、ヘブライ語の文化圏、ユダヤ人たちでありますけれども、彼らが挨拶として使われていたシャロームと同じ意味を持つギリシャ語でイレーネという言葉がありますけれども、この場を使っていたわけであります。ではパウロはなぜ一般的な挨拶の言葉ではなく恵みと平安があなた方にありますようにという言葉を使ったのでしょうか。 まあ、それはこの挨拶の言葉の中にも、まあ、福音の意味を込めたかったからではないかと思います。恵み、それは救いの前提条件であります。人は自分の努力や行いによって救いを得ることはできません。救いはキリストの十字架によって与えられる、まあ、神からの一方的な恵みであります。また平安は恵みによってもたらされる、まあ、その救いの結果であります。まあ、人は罪によって神と敵対関係にありましたけれども、恵みによってその関係が回復し、神との和解が与えられました。まあ、ローマ人の手紙5章1節には、こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っていますと記されてありますけれども、まあ、この神との平和の平和は、まあ、ギリシャ語では、まあ、平安と訳されている同じイレーネという言葉が使われているわけであります。そしてパウロは恵みと平安の源泉、源がどこにあるのかということも明らかにしております。2節には、私たちの父なる神と主イエスキリストからと記されてある通りです。しかし罪深い私たちが恵み深い父なる神と主イエスキリストから信仰によって義と認められ、神との平和平安が与えられるのに、パウロはなぜ恵みと平安が与えられているのにですね、パウロはなぜ恵みと平安があなた方にあるようにと祈りの言葉を手紙の冒頭に記しているのでしょうか。まあ、すでに私たちは神との平和平安が与えられております。しかしさらにパウロは、まあ、ここで恵みと平安があなた方にあるようにと祈っているわけであります。まあ、それは恵みと平安という祝福には二つの側面があると見られるわけであります。まあ、一つの側面は客観的立場的な側面、もう一つは主観的対的な側面であります。まあ、客観的立場的な恵みと平安はイエス・キリストの十字架を通して信じる者に罪の許しと救い、そして神との和解という平和平安がすでに与えられております。しかし主観的体験的な恵みと平安は日々私たちに必要としているのではないでしょうか。キリストは現実の世界で試練や誘惑、キリスト者はですね、クリスチャンは現実の世界で試練や誘惑、人間関係の対立などに直面いたします。パウロの祈りはキリスト者がこの日常の中で神から与えられている恵みを絶えず思い出して、まあ、その結果として神の平安を心の中で深く体験し続けることができるようにという願いを持って、この言葉を挨拶の言葉として用いているのではないかと思います。まあ、ですからペテロは第2ペテロ1章2節で、神と私たちの主イエスを知ることによって恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますようにと記しておりますけれども、恵みと平安がますます豊かにされるようにという祈りの言葉を記しておりまして、その秘訣は恵みと平安の源源泉である神と私たちの主イエスを知ることにあると述べているわけであります。私たちも日々神と私たちの主イエスキリストを知ることによって、恵みと平安の客観的立場的な側面を知ると同時に、恵みと平安が主観的体験的にますます豊かにされますように祈り求めていきたいと思います。続いて3節から5節までですけれども、お読みいたします。私はあなた方のことを思うたびに私の神に感謝しています。あなた方すべてのために祈るたびにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝しています。 3節でパウロは、私はあなた方のことを思うたびに私の神に感謝していますと記しております。また5節でも感謝していますと記しておりますけれども、それはどうしてなのでしょうか。まあ、その理由が5節に書かれておりますけれども、あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたからであるということであります。まあ、ここに記されている携わってきたという言葉は、まあ、以前の新約では新改訳では預かってきたとなっておりまして、まあ、ギリシャ語ではコイノニアという言葉が使われているわけであります。まあ、この言葉には交わりとか共同参加、また共同分かち合いという意味がありまして、まあ、当チャペルでも1階の部屋にこの言葉が使われております。パウロはピリピ教会のキリスト者たちも祈りや経済的また物質的な支援を通してパウロの福音宣教に参加し分かち合っていたということで、そのことに対してパウロは感謝しているということであります。そしてパウロはその感謝を私の神に感謝していますと、感謝の対象を神にしておりますけれども、それは6節にあなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信していますとありますように、パウロはピリピのキリスト者たちの信仰の始まりだけではなくて、信仰の成長と最終的な完成に至るまでそのすべての過程の主役が神であると知っておりました。まあ、ですからピリピのキリスト者たちの協力的な姿勢に感謝するとき、その源泉である源である神に感謝を捧げているわけであります。五節には最初の日から今日までとありますけれども、ピリピ教会のキリスト者たちはピリピ教会が始まった時からずっとパウロがピリピ教会にいた時だけではなくて、パウロが遠いところで宣教している時にも祈りやまた経済的物質的な支援を行って、その支援をやめることなく続けていたということを知ることができます。福音宣教という困難な働きを進める上で祈りや経済的物質的な支援はパウロを大いに力づけたのではないでしょうか。まあ、それが4節のいつも喜びを持って祈り感謝していますという言葉になったのではないかと思います。私たちも自分では直接宣教活動ができなくても、祈りやまた経済的物質的な支援と自分でできることを通して主の働きに預かる、主の恵みを分かち合うということができるのではないかと教えられます。続いて6節ですけれども、あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信していますと、6節にはあなた方の間で良い働きを始められた方はと書かれてありますけれども、ここを見ますと信仰生活が私たち自身の思いやまた努力から始まったのではなくて、神ご自身の主権的な恵みによって始まったものでありまして、私たちが神を選んだのではなくて、神が私たちをまず選び働きかけてくださったと教えられます。そして神はその働きを途中でやめることなく最後までやり遂げてくださるということであります。私たちはこの世の生活を送る中で誘惑に負けてしまったり、また信仰的に弱ったりしやすいものではないでしょうか。しかし神は必ず完成に導いてくださるという約束を私たちに与えてくださっておられます。 この約束によってキリスト者は苦難や試練、弱さの中にあっても希望を持ち続けることができるのではないかと思います。続いて7節8節ですけれども、あなた方すべてについて私がこのように考えるのは正しいことです。あなた方は皆、私が投獄されている時も福音を弁明し立証している時も私と共に恵みに預かった人たちであり、そのようなあなた方を私は心に留めているからです。私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っているか、その証をしてくださるのは神です。7節に、私が投獄されている時も福音を弁明し立証している時もと記されてありますけれども、ここを見ますとパウロの宣教活動の2つの側面が描かれているということが分かるのではないかと思います。一つはローマで拘束され自由が奪われている状況の中でパウロは訪ねてきた人たちに福音を語りました。また手紙を書いて宣教をいたしました。このピリピ人への手紙もその一つであります、そのような宣教を、性的な宣教と言えるかもしれません。また福音を弁明し立証している時もとありますけれども、例えば使徒の働き25章26章を見ますと、パウロがローマの総督フェストゥースやヘロデ王朝の最後の支配者であるアグリッパ王の前で弁明するということがありますけれども、そのような積極的な宣教、行動的な宣教、それは動的な宣教ということができるかもしれません。いずれにしましても、ここにはパウロがあらゆる機会を生かして福音宣教に力を注いでいたことが描かれております。そしてそのような宣教活動を進めることができた背景には、先ほど見ましたようにそれを支えていたピリピ教会のキリスト者たちがいて、パウロは彼らに対して特別な思いを持っていたことが8節に記されてあります。続いて9節から11節ですけれども、私はこう祈っています。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が大切なことを見分けることができますように。こうしてあなた方がキリストの日に備えて純真で非難されるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされて神の栄光と誉れが表されますように。9節の最初に、私はこう祈っていますと、パウロがピリピ教会のキリスト者のために祈っている内容が5点書かれてあります。1点目は、9節にありますように、あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになるようにということでありますけれども、愛の実践は、聖書の大切な教えでありますけれども、ここではそれがいよいよ豊かになるようにと、パウロは質的にもまた量的にも成長することを願っている、祈っていることが記されてあります。そのためには感情的に流されることなく、聖書の真理を知的に理解して何が最善であるのかを正しく判断する識別力を高めていく必要があるのではないでしょうか。そして2点目は、10節全般にあなた方が大切なことを見分けることができますようにと記されてありますけれども、ここでは識別力という能力による結果として見分けるという行動が生まれます。 私たちは日々の生活の中でさまざまな出来事に直面するわけでありますけれども、それらの中で真に価値あるものは何なのか、何を第一優先にすべきなのかを判断していくことが大切であると思います。そのための判断力、識別力が高まるよう求めていく必要があるということではないかと思います。続いてパウロの祈り3点目ですけれども、10節の後半に、こうしてあなた方がキリストの日に備えて純真で非難されるところのないものとなりということでありますけれども、まあ、ここにキリストの日に備えてとありますけれども、キリストのご再臨はいつあるのかは分かりません。まあ、ですから第一テサロニケ5章6節には、ですから他の者たちのように眠っていないで目を覚まし身を慎んでいましょうと勧められております。世の人々は、まあ、神の真理やまた終末の到来に無関心でありまして眠っているような状態でありますけれども、まあ、キリスト者は、まあ、主がいつ来られても迎えられるように備えることが大切であると教えられます。また身を慎むという言葉は、まあ、冷静でいるとか、まあ、節度があるという意味でありますので、物事を冷静に判断し信仰にふさわしく清く慎み深い生活態度を保つことが大切であると教えられます。4点目は11節全般にイエス・キリストによって与えられる義の実に満たされてと書かれてありますけれども、まあ、聖書における義にはやはり2つの側面がありまして、まあ、1つは法的な義である義認でありますけれども、もう1つは実践的な義ということであります。まあ、義認はキリスト者がイエス・キリストを信じる信仰によって神の御前で罪許されて神と正しい関係にあると認められることでありますけれども、まあ、実践的な義は、まあ、義認の結果として、まあ、日常生活で聖霊の導きに従って行う良い行いやまた正しい生き方を示しているわけであります。まあ、これらはいずれもブドウの木がブドウを実らせるようにキリスト者もキリストというブドウの木にとどまることなしに実を結ぶことは困難であります。ますますしっかりとキリストに結びつけられることを求めていきたいと思います。それから5点目は11節の後半に神の栄光と誉れが表されますようにと記されてありますけれども、まあ、栄光は、まあ、神の本質的な輝き、威厳、名誉そのものを指しているわけでありますけれども、誉れは称賛や賛美を意味しておりまして、今まで見てまいりました霊的成長と実りある生活の最終目的は、神に栄光を期し、神を賛美することにつながるということであります。そしてキリスト者の成長はキリスト者自身のためだけではなくて神の素晴らしさ、神の栄光を世に示す手段でもあります。本日のテーマは感謝と成長への祈りとさせていただきましたけれども、パウロは困難な状況の中にあっても果敢に宣教活動を行いましたが、その働きを祈りや献金等によって支えていたピリピ教会のキリスト者たちがおりまして、そのことにパウロは感謝しているわけでありますけれども、しかしピリピ教会のキリスト者たちに直接感謝しますという言葉はこの中に見つけることはできません。しかしそれはピリピ教会のキリスト者たちの協力サポートの背後に神が おられる全知全能なる神がピリピ教会のキリスト者たちを通してパウロを支えているということをパウロは知っていたからではないでしょうか。私たちもさまざまな困難や試練に直面することがあるかもしれませんけれども、パウロを支えられた同じ神が私たちを支えてくださいます。イザヤ書の41章10節にはこのように書かれてあります。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。この万物を創造された偉大なる神、全知全能者なる神が私たちと共にいてくださるならば、この方が私たちを守ってくださるならば、どれほど私たちは心強いのではないでしょうか。また本日の箇所からパウロがピリピ教会のキリスト者たちの霊的な成長を願う祈りの言葉を見ることができましたけれども、人が創造された目的は神の栄光を表すためであります。キリスト者が霊的に成長することで神の栄光が表されるのであれば、また神が賛美されるのであれば、私たちキリスト者は大いに成長を求めて、行ければと思います。以上で終わらせていただきます。最後に一言祈らせていただきます。生ける誠の父なる神様、尊き皆をあがめ心より賛美いたします。あなた様の豊かな恵みのゆえに、またイエス様の尊い御業のゆえに、罪深い私たちが罪許され、今神の家族として迎えられ、天の御国を目指して歩むものとされていることを覚えることができますから、心から感謝いたします。このような素晴らしい福音、それはあなた様が働かれた、あなたが召されたパウロをはじめ、そしてパウロを支えられたピリピの教会の人たち、またその他多くの方々によって私たちのもとに福音が届けられました。本当に感謝いたします。その背後で本当にあなた様の豊かな恵み、そしてまた御業があったことを覚え、心から感謝いたします。どうぞ私たちもその働きに預かるものとして整えられ、また用いてくださいますようにお願いいたします。そしてパウロが祈っていたように、神様も私たちが成長することを望んでおられます。どうか私たちが成長することを通して神様のご栄光を表すことができますよう、どうぞお助けください。あなた様の皆が、あなた様ご自身が崇められ、あなた様のもとにすべての栄光を誉れ賛美が記されますように、心よりお祈りいたします。尊きイエス様のお名前を通し感謝してお祈りいたします。アーメン。